それでは、今晩の最後のコーナーに入っていきたいと思います。純教の本の朗読、2月5日に日本26聖人の日を覚えながら特別純教記念聖会が長崎純教聖会を持たれますけれども、浦上天主堂で、ぜひ皆さん来てください。今日今晩もですね、この純教の本の朗読のコーナーに入っていきたいというふうに思います。
はい、40ページにあたります。
日本26聖人と浦上キリシタンの歴史の純教の本の40ページ
です、
ね、はい、よろしくお願いします。
はい、9ルドビゴ茨城3、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。マルコの福音書8章34節。佐賀の唐津山本の村で神を選んだルドビゴ茨城少年。12歳の最年少であった彼を何とか助けたいと思った寺沢半三郎も、彼のキリストへの愛と信仰を聞いてもう何も言わなくなりました。
はい、先週先々週とこの12歳の最年少であったルドビゴ茨城のことを話しておりますけれども、ルドビゴ少年は唐津の山本村で神様を選んで喜んで天に向かって進んでいきます。そしてそれを聞いた、寺田半三郎は何とかして助けたいと思ったんですけれども、もう言葉を失って、分かったもういいと言ってですね、彼をそのまま西高の賀に、連行すると言ったらあれですけれども行くわけですね。そしていよいよ西高の賀にが近づいてきます。続けてお願いします。
26人の殉教への旅は続きます。そしていよいよ彼らが十字架にかけられて殺され殉教する西坂の丘が近づいてきました。その時最年少のルドビゴ茨城少年が小走りに走り出したのです。
はい、疲れ切っていたはずなんですね。彼らは肉体的にはもちろんこれは喜んでいたと思いますが、そしてかなり疲れていたと思うんですけれども、この最年少のルドビゴ少年がですね、西高の丘が見えてきた時、その遠足に行った子供たちが頂上が見えると急に元気になって走り出すみたいに、この彼はですね小走りに走り出すんですね。お願いします。
当時西坂の丘は長崎で最も小高い丘だったようです。今でもそうですが、遠足でどんなに疲れていても頂上が見えると急に元気になって走り出す子供のように、ルドビゴ茨城少年も西坂の丘が見えると急に元気になってその丘を駆け上がったのです。そして誰よりも早く西坂の丘に着くと、そこで彼らが殉教するためにつけられる十字架を作っていた役人に聞きました。私のつく十字架はどれですかと。役人は彼に目をやり、彼が一番小さい少年だということに気がつくと、お前のかかる十字架はほらあそこにある一番小さいあの十字架だと、26本の中で一番小さな十字架を指さしたのです。ルドビゴ少年はその役人に笑顔を返し、その指さされた一番小さな十字架に喜びながら駆け寄り、力いっぱいその十字架を抱きしめると、思わずも十字架に頬ずりをし、そして十字架に口づけしたのです。
この12歳の痛いけな少年は山本村で神様を選びましたが、自分がかかる十字架を役人に聞いてどれですかって聞いた時、役人が、ああお前は一番のチビだな、ほらあそこにある一番小さい十字架だって、指さした時、その指さされた十字架のところに走っていって、その十字架を抱きしめて、そしてその十字架に頬ずりをして、そしてその十字架に口づけをしました。彼は自分がかかる十字架を本当に喜んで抱きしめ、頬ずりし、口づけしたんです。そこで自分が十字架につけられて殺される十字架、自分がそこで死んでしまう十字架です。でも彼にとってそれは天国へ行く道、愛するキリストと大好きなキリストとイエス様と今でも一緒にいるけれども、 本当に顔と顔と合わせて永遠に共に生きることのできる天国に自分を連れて行ってくれる、それが彼にとっての十字架でした。私の人生の中にも実はルドビゴのように死んでしまうわけではないかもしれないけれども、この地上の命がなくなってしまうわけではないかもしれないけども、ある意味で自我が死んだり自分のプライドが死んだり、いろんな死を通ることがあります。でもその死を通る十字架を本当に喜んで引き受けるとき、実はそのときキリストが今までなかったほど身近になって、キリストの愛がもっと深く、もっと強く、もっと豊かに分かってきます。天国の喜びが、キリストを共にいることの喜びが、もっともっともっと大きく、あなたに、私に分かってくるんですね。この少年は十字架を抱きしめました。十字架を恋したって言います。私たちも人生にされる十字架を喜んで、こちらから走っていって抱きしめるぐらい、その十字架を愛して、頬ずりして、口づけして、あげたいと思います。そしてそれはどんな大きな問題でも、どんな大きな困難でも、あなたはそこで、キリストと共にいる喜び、その最も困難な場所が天国に変わるのをきっと見出していくでしょう。キリストがそこで共にいることを、今までももっと深く知るからです。ルドビゴ少年は、しっかりとその十字架を引き受けて、そしてそこで神様を賛美しながら天国へ帰っていくんですね。続けてお願いします。
この12歳の痛いけな少年にとって、これから十字架にかけられて殺されることは悲しみでも苦しみでも恐怖でもなかったのです。彼には死への恐怖も十字架で受ける苦しみや侮蔑への恐れも全くありませんでした。この少年の中に息づいていたのは、キリストと共に生き、キリストのために死ぬことのできる喜びだったのです。彼はパラダイスに、つまり主と共に永遠に生きることのできる天国に行くことができることを確信していました。だから怖くはなかったのです。死もこの少年にとっては恐怖とはならなかったのです。
はい、彼にとって死は恐怖とはなりませんでした。むしろそれはイエス・キリストと永遠に生きることのできる、もう離れることのない、顔と顔と合わせて共に生きることのできる天国へのパラダイスへの素晴らしい道だったのです。先日ある方の記念会を教会でいたしました。その方はもうおばあちゃんだったんですけども、その方の娘さんとお孫さんが言ってたんですね。いつもいつもそのおばあちゃんはキリストに出会う前、死ぬ子は怖か、死ぬ子は怖かって言ってたそうです。ところが、イエス様を信じて、そして本当に入院して、もうもしかしたらもう間もなく天国かもしれないなって思われる頃に、おばあちゃん言ったそうですね。もう死ぬのは怖いことなか、イエス様がいるから、怖いことはなかよって、それまでしょっちゅう死ぬのは怖かって言ったおばあちゃんが、全く死ぬのは怖いって何も言わなくなったそうです。それでそのお孫さんが聞いたそうですね。おばあちゃん、死ぬのは怖いって聞いたら、いやもう怖くなかよって、イエス様いるから全然怖くなかよって言って、本当に嬉しそうに笑ったそうですね。そして本当に安らかに喜んで天国に行きました。死は神を知らない人にとっては恐怖かもしれませんが、イエス・キリストを知っていたルドビゴにとって死は恐れではなくて、キリストと共に永遠に生きることができる素晴らしい希望でした。だから彼はですね、十字架を抱きしめ喜びながら、その十字架でキリストのもとに行くために槍を受けて死んでいくんですね。続けてお願いします。
むしろキリストがかけられた十字架、その同じ十字架にかけられて殉教できることは、この上もない喜びであったことでしょう。このルドビゴ少年をはじめ、26人の殉教者たちは、十字架の愛と恵みを知っていたのです。復活の希望とともに。
はい、彼らは、 十字架がどれほど大きな恵みか、そして十字架は十字架で終わらない、復活がある。必ず死の彼方から命が生まれる。地獄の底からキリストを知っている限り天国が開かれてくることを彼らは知っていました。イエス・キリストを知っている人にとって絶望はありません。死さえも命に飲み込まれていきます。それを彼らは知っていたんです。だから喜んで十字架を抱きしめ、十字架に頬ずりし、十字架に口づけし、その十字架で殺されることを喜びながら、彼らは天を見上げて賛美しながらキリストのもとに帰っていきました。人々を許しながら、まだキリストを信じてない人々の救いを思いながら、彼らは自分のことではなく、殺されていく自分のことではなくて、むしろ殺す側の人々の命のことを覚えながら、彼らは天に帰っていったんです。なんていう心の余裕でしょう。それは彼らがキリストを本当に知っていたから、天国を知っていたからですね。先ほど純子さんがですね、お父さんのことを最初の方に、一番最初の方に、番組の最初の方に言ってくださいましたけども、お父さんが天国に帰った時にものすごい喜びがやってきたって言いましたけども、でその喜びがあったので、お父さんの死が一回も涙を流したことがない。冷たいからじゃありません。天国に行った、天国で会える、今喜んで天国で生きているって、そう確信できるからですね。26世人たちもそのことを知っていたんです。だからこんなに輝いて喜んで殉教することができたんですね。これは、こんな死は当時ありませんでした、今でもありませんが。だから人々は彼らの死を見た時に驚いたんです。そして死がいつ死ぬか分からなかった、死が転がっていた時代、あんな輝いて死にたい、あんな喜びに満たされて死にたい、あんな風に自分も輝きながら希望を持って死にたいと思って、たくさんの人が彼らの殉教の死を見た後に、自分もキリストを信じて天国に行きたいと言ってキリストを信じたんですね。それは秀吉が考えたこととは逆でした。彼らを殺そうとした人たちの方が逆のことが起こったのです。もう少しだけ最後お願いいたします。
はい、十字架の上での賛美、そしてその十字架の上でルドビゴ少年は神様への賛美を捧げました。彼の横で同じように十字架にかけられていた13歳の少年アントニオと共に、こらよ主を褒めたたえまつれと、新改訳聖書では主のしもべたちよとなっています。この詩編113編を賛美しながら、彼らは天に喜んで帰っていったのです。その時のことは後ほど詳しく書くことにしましょう。
隣にいた、一つ年上の13歳の少年アントニオと言われていますが、彼と一緒に彼らはこれを主を褒めたたえまつれと詩編を心から賛美しながら天国に帰ってきました。十字架の上で殺される時に彼らは神を褒めたたえていたんです。番組の最初にさっきも言いましたが、妻がお父さんのが亡くなる時、その振動の音がどんどん小さくなっている時に、教会の方と一緒に大声で神様を賛美した時に、喜びが溢れてきたように、彼らは自分の死を目前にして神様を心から喜んで賛美した時、喜びに溢れて槍を受けて天に帰ってきました。死は勝利に飲まれたのです。この地上の死は敗北ではなく、彼らにとっては天国への勝利でした。あなたもそういう死の人生を歩んでいただきたいと思います。彼らのように天の喜びを知って、十字架を抱きしめることのできる、十字架で神を賛美することのできる勝利の人生を生きたいと思われる方は、これから私が祈る祈りに心を合わせて一緒について祈ってほしいというふうに思います。天のお父様、
天のお父様、
私も喜びながら、
私も喜びながら
十字架を抱きしめて、
十字架を抱きしめて
生きていきたいです。
生きていきたいです。
十字架の上で、
十字架の上で
心から神様を
賛
美し褒めたたえることができるように
賛美し褒めたたえることができるように、
天国の喜びを
天国の喜びを
私にください。
天の希望を私に
確かなものにしてください。十字架を抱きしめる力、
十字架を愛する心を
私にください。
ルドビコたちが持っていた
天の喜びを
私に注いでください。
感謝します。
イエス様のお名前によって
お祈りします。
アーメン。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。天の故郷という歌です。
作詞ダニエル森清さん、作曲森志音さんです。それではお聴きください。